シャオユーさんは何度ももう日本でライブをしてるんですけども、台湾ダフルは映画の公開決定記者会見その前に歌うということで、ちょっと珍しかったんじゃないかと思うんですけども、昨日の感想から聞かせてください。
经验真的是蛮特别的。那因为之前前一个月才在同一个场地，就是那个 Leak Room， 就昨天那个 Abyss 的那个场地，是 Live 的表演，是 Band 的表演。那好，我自己当乐团组长也是比较习惯，就是团员在身后的感觉。然后昨天是放音乐，然后唱歌，还是会有一点点稍微的不习惯，但是因为团员换成一起在这部戏里面的伙伴，演员们伙伴，然后有另外一种的信赖感，然后会回想起当时拍电影的感觉，所以即使在那样的场地，我觉得也蛮有气氛的。
確かにですね、僕にとっては台湾ダフルでのですねイベントっていうのは特別なものでした。以前はですねまさに同じリキッドルームでですねライブをですねやったことがあるんです。でもその時はですねちゃんと他のお二人のメンバーとですね一緒にだったわけですから、今回はですねそのメンバーがいないというわけでですね、ちょっと僕にはですね雰囲気的に慣れないところがですねありました。でもいつものメンバーがその映画で共演した人たちに変わった、パートナーに変わってるわけだけなので、同じようなやっぱり信頼感っていうのはありました。ですので彼らと一緒にですね昨日イベントに参加して、映画を撮ってた時のですね感覚がですね蘇ってきました。とても素晴らしいイベントだったですね。
台湾でのねプロモーションからちょっと時間が経っちゃって、この4人が一緒に歌を歌うって機会が久しぶりだったと思うんですけども、あまりね練習の時間を差し上げられなくて申し訳なかったんですけども、いかがでした？もうリハーサルでも全然もう OK っていう感じの感覚でしたか？
对啊，就是因为歌在开始演之前就已经唱很多遍了，就正式开拍的那个月之前就已经唱过，所以就是顶多就是歌词稍微不熟，然后可是只要稍微记一下，就会回想起那时候的感觉。这也有赐予，也有就是怎么讲，算是那时候那个魔鬼训练的成果吧。所以就是音乐放下来，大概知道要怎么表演。
この映画の撮影のためにですね本当にものすごい練習を積んだんですよね。ですのでそれがしっかりもう体に染み付いているので、あの頃の記憶がですね蘇ってきて、なので久しぶりのメンバーでしたけども、曲がパッと流れてくるとすぐにそれに入っていける、歌えるっていうような雰囲気で、これはやっぱり鬼のトレーニングの結果ですよね。
どんなに厳しい鬼のトレーニングだったんですか？
就几乎每个礼拜就蛮多天都要上去那个录音室，去录音室跟那个音乐总监的老师们就是对歌，然后他告诉我们怎么唱，所以还蛮多次的。所以如果等一下同一个问题问大家，他们应该都会想起来魔鬼训练的事情。
確かにですね、あの頃、撮影のためにですね週の何日もですねスタジオに入ってですね音楽のクリエイターの人たちとですね一緒に、曲作りをしていったわけですけれども、すごくそれは大変でした。僕だけじゃなくて他のメンバーに聞いてくれてもその鬼のトレーニングっていうのは分かってると思いますよ。
具体的にシャオユーさんにとってはどんなことが一番その訓練の中できつかったですか？
我们就是宇宙人自己唱自己的乐团的歌，都是我自己写的，所以有我自己的习惯。但是这次的歌曲都没有一个是我写的，所以算是唱别人写的歌，就会有一些东西要挑战。因为他不会，他当然有为了我去调整一些旋律，可是基本上都不是我的风格。然后又要唱出那个剧情里面的感情，所以就差蛮多的。
やっぱり僕はですね自分のバンドの宇宙人で歌う時っていうのは基本的に自分が書いた曲を歌ってるわけですよね。だからそれがもう習慣になって ているので、今回は全然ですね別のスタイルでですね歌わなくちゃいけなかった。他の人が作詞作曲したものですよね。それを歌うというのはとても大変で、すごく調整が必要だったんですよね。だから僕のスタイルではない歌、これはストーリーに合わせた歌なので、そのあたりを克服するのが大変でした。
基本的な発声とかも違うんですか？
对，不一样，因为有些时候是在那个现场，在拍摄的时候都是现场录音，对，然后根据当时戏里面的状况，就用那个声音去唱，所以没有跟在唱表演的时候，或者说自己的歌的时候，其实不太一样。虽然说自己的歌有时候也要进入那个剧情，可是自己的歌的时候，你有时候可以。没有理由的唱一些很个性的声音，或是耍帅之类的，就是你可以做这些有趣的事，可是拍片是要它是当作台词在叙述，所以自然而然可能身体就会做不一样的表现。
そういう違いもありました。やはりその撮影の現場でそのまま歌ったのをそのまま録音しているわけですから、ストーリーに合わせた歌い方っていうのをしなくちゃいけないわけですよね。だからいつもその僕が歌ってるスタイルとですね、違ったものになってくるのはしょうがないなというふうに思いました。ストーリー上でですね、その人物の個性に合わせた歌い方をしなくちゃいけないわけですよね。だからセリフを言って、そして歌に入ったり、交互にこう行くわけなので、発声自体も変わってくると思うし、だからやっぱり僕 の、 そのいつもの歌のスタイルではないというところが確かにありました。
もう本当にたくさんの歌を歌ってるんですけども、一番自分で完成するまでに時間がかかった曲っていうのはどんな曲ですか？
我的開場的那首歌吧。
やっぱりその 52Hz I love you ですね。それが難しかった。
で、今もおっしゃってましたけど、そのセリフを歌で表すっていう曲がすごく今回多いんですけども、セリフで喋るのと歌の歌詞でこう伝えるのと難しさはそれほど変わらないですか？やっぱりミュージシャンだから歌った方がなんかすごく自分が早く気持ちが入るとか、そういうことはあるんでしょうか？
这个都蛮难的，因为我本来以为讲台词应该会比较简单，我本来以为讲台词会比较简单，因为就只是说话而已。然后唱歌是一定难啦，那但我后来觉得导演剪的部分都是我把台词讲得比较自然的时候，所以到头来到底是哪个难我已经不知道了。对对对，因为唱歌照道理讲应该是对我来说比较简单的，就是表现的时候是简单，可是因为导演的风格比较 自然，所以其实讲话我也没有用什么方式去讲，就是讲我本来讲话的方式，就还蛮像 小安这个角色，所以结果是好像就我已经分不出来是哪个比较难，因为导演最后剪出来的作品都是选大家最最最发自内心的，那个不管是唱歌还是台词都是自然。
両方ともやっぱり僕にとっては難しいことですけれども、まあ、歌も、まあ、セリフの方がよりちょっとその、まあ、気持ちを伝える面でですね、言葉だけで言うっていうのは割と楽かなっていうふうに思います。歌はやっぱり難しいですね。どういうふうに感情を込めていくかっていうのは、僕がですね自然に歌で歌が思いが伝えられたっていうところをですね、監督はそれ採用していますね、編集のところでね。やはりウェイダーション監督っていうのはそうその自然な演技っていうのを求める方なので、僕の役のシャオアンに合ってるかどうか、あそこのですね自然な部分を監督は採用してくれたんだと思いますね。
对，应该最难是他吧，心最难的，就是你心保持那个自然的感觉，或是那个情绪，那个就是导演要的。
あとも自分の心の中から溢れ出てくるような自然なそのシャオアンとしてのね気持ちが出てるところを監督は採用してますね。
そういう自然に出てくるようにっていう監督の演出っていうのは、特にああしなさいこうしなさいっていうのではなく、そういった環境づくりをしてくれる監督ですよね、上監督は。
其实我后来再去，我本来就有看过他之前的作品，但是我后来又在电视上播的时候，我又仔细再看了一下，我发现导演其实是画面已经想得很清楚的人，所以他严格来说不能算他不给我们空间，而是他已经想好所有的 tempo， 所以如果我们讲多了讲少了是没有办法达到他要的那个节奏的，然后所以就基本上照他的节奏走，他照他想要的就会是对的，然后但是有时候还是会，他也蛮希望我们会有东西出来的，但是他觉得没关系，因为我们都是第一次演，但是他说就是有时候还是会有自己东西的时候，会他会感到更有成就感，更开心啊，感到更开心。
ウェイダーション監督の以前の作品、ずいぶん長いこと見てなかったので、また今回ですね、映画に出演するにあたってですね、また見たんですけれども、監督の作品っていうのは、作風としてですね、はっきりとしている、自分が何が撮りたいか、何を表現したいかってものすごくはっきりしている方だというふうに思います。なので今回の映画のですね、撮影の現場でも、もう監督がどういう絵欲しいか、どういう演技欲しいかってすごくもうはっきりと分かってる方なんですね。だから僕ら役者に対してですね、もう自分の欲しいものをこうして欲しいってはっきりと言われる方なんですよね。 でもそこにですね、少しばかり、僕ら初めての演技経験なので、初めてのものとしてですね、ちょっと付け加えたり、僕らなりのその表現っていうのをすることも監督は好んでおられたと思いますね。もうはっきりと欲しいものと、そして僕らが少しだけ足すものと、それがうまくマッチした時はとても喜んでいらっしゃいました。
今回のシャオアンという役は、この映画のタイトルにもなっている 52Hz の周波数で鳴く世界一孤独なクジラというモチーフで、それがシャオアンに反映されているんですけども、この孤独なクジラを演技の中でどのように表現していくかというのは大変でしたか？
其实导演选我们，我觉得在戏进入角色这方面，其实对他来说蛮省事的，因为他在选人的时候就已经选对个性了，所以这个孤独感并没有特别去强调。我自己就只是把自己的事情就是拿出来放在里面，然后还有就是他小安本身他住那个。顶楼加盖，我不知道你知不知道顶楼加盖，只有台湾才有的，就是台湾的房子就是盖好以后，然后最高层的那个房屋主，他会在顶楼再自己偷偷盖铁皮屋，然后再去租给别人，就跟那个小安住的那个一样，对，然后。那个其实是台北人独特的生活方式，因为地小，所以房东们还想在赚钱，然后还有就是大家都进去台北工作，然后为了要找便宜的，因为那个就会比较便宜，因为它的条件没那么好，选比像水泥的房子那么好，所以这方面我觉得他把这个东西刻画出来，就是有点在取得那个在都市生活的一些人的共鸣。那你站在屋顶的往下看，你就觉得这些人都从来没有抬，他在看这些人走路的时候都没有人抬头看，对，他说怎么都没有人抬头，只有我一个人往下看，就是也表达他的孤独感，然后表达他好像跟这个都市里面的人好像想的都不一样，没有人跟我一样，对啊，那我自己在上一个房子就是住同样的房子，所以那时候我知道的时候，我觉得很惊讶，就是我也是常常会在我的那个顶楼的阳台看下面的人的。
役に入るためにですね、どういう役作りをしていくかっていうことについてはですね、そんなに大変でもなかったです、うん、というのは、ウェイ監督はですね、キャスティングの段階でですね、もう自分が理想な人を選んでいると思うので、もう僕はそこでその、シャオアンノになりきればよかったんだと思うんですね。ですので、自分の中に持っている、本当は持っていたその孤独な感じって孤独感っていうのをですね、そのまんま表現すればよかったわけなんですよね。でもやはりですね、環境として用意されたものがいろいろあって、それは台北にですね、独特の家の構造だったわけですよね。シャオアンが住んでいるのはですね、ビルの上に一番屋上のところに、またトタンの屋根でですね、安造りの屋根裏みたいなところがあるんですけれども、そういうところに住んでいるという設定なわけです。それは台北とても土地が、家賃の、値段が高いので、よそから来た人はですね、そういうところに住む、で大家さんもそういうところにで儲けるというようなことが多いわけですね。だからコンクリートのところよりもそのトタンのところに住んでいるので、とても環境としてはそんなに良くない。でもこれはですね、台北という都市の、生活のですね、一部を切り取ったとても重要な、ことだと思うんですよね。そこに住んでいるシャオアンっていう僕はですね、その僕が見下ろすだけで、その下からは見えないんですよね。だからそこにもう孤独感を作るっていうですね、環境がセットされている。で実は僕もですね、以前そういうところに住んだことがあって、監督はそれ知らなかったとは思いますけども、それでもう感覚的にはすごくよく分かりました。
本当に多いですよね、違法建築なんですけどね。で、あとシャオアンはレイレイにずっと片思いしてますけども、もう本当に毎日ね、モーニングコールをしてあげるっていう、こんなに優しい男の子なのに、もうレイレイには10年も付き合ってる恋人がいるってことで、すごい辛い状況があるんですけども、レイレイに出会って、それで彼女がなかなか自分のことを振り向いてくれないっていうような、そういう自分の役の中の物語っていうのは、撮影に入る前にこう自分なりにこう作っていくものですか？
这个在开拍之前我们讨论 剧情的时候讨论多次，就是跟那个指导演戏的老师们讨论很多次，因为他们都在想，我们都在想说他背后到底是什么故事，就是为什么她有男朋友我还一直，然后说为什么她有男朋友蕾蕾还接受我的这些，比如说叫她起床这些行为，然后其实想了很多个，都没有怎么讲，想太多了。对，然后后来我们就另外一种方法，就是他就是一个单纯的男生这样子，那不是真的说他像小孩子的单纯，而是说他对恋爱这个没有经验，他可能觉得我这样做就可以的，或许有一天可以等到，对，然后或许有一天他会被我感动。那这个对于已经经历过很多次恋爱的人的想法就一定不会是这样子，对啊，所以就用这个方法去想，就不没有再去考虑，因为我们都是用已经，因为我们已经所有讨论这个剧情的人都是有恋爱经验的，所以我们用我们的角度去看的话，就一直在想要把它怎么合理。可是其实有时候在那个爱情里面都是很冲动的，但是我们就喜欢就是喜欢。
この2人の関係についてはですね、実はクランクインの前に何度もみんなスタッフとですね、特にその脚本の方たちとですね、議論をし合ったところなんですよね。レイレイが恋人がいるのに、なぜそのシャオアンがですね、あんなに優しくするのかっていうところ、そこがですね、整合性が取れるように、どういうふうにすればいいの、どういうシャオアンっていうのはどういう男なのかっていうことをですね、考えなくちゃいけなくって、そこら辺は議論したんですけれども、結局あんまりその考えるよりもですね、このシャオアンというのはとても純粋な男だっていうことですよね。その純粋さっていうのは子供っぽさじゃなくって、自分の思いをですね、自分がそのまま持っていけば それだけでいい、相手にすごくその分かってもらえなくてもいいっていうようなところがある。きっといつかもしかしたら僕の思いが通じるかもしれない、うん、で彼女が感動してくれるかもしれないっていうところがですね、 ある、そういう単純な純粋な男性として、捉えたわけですよね。このシャオアンとレイレイの関係っていうのはですね、恋愛経験がいろいろある人にとってはですね、でですね、考え方がいろいろ違うと思うので、どういうふうにその合理的に2人の関係を考えていくっていうことは難しかったんですけれども、でも愛っていうのはやっぱりその衝動的なものっていうのがありますよね。だからあんまり深くは考えないで取り組みました。
那有可能是导演想要让小安刚开始被大家疼惜的感觉，觉得他很可怜那样子，所以才安排这个开头。导演他可能会想要，哦，导演的经验好像是。
監督がね、そういうようなタイプの方なので、そういう、シャオアンというですね、人物を作ってたのかなって思います。
あね、じゃあ最後にもうこの本当に素敵なラブストーリーを皆さんたくさん見てほしいので、日本語で皆さん、映画館に行ってみてくださいねっていうのを言えます？
ぜひ映画館で見てください。
はい、ありがとうございました。シェシェ。